研究記事50。この記事は2月16日から22日の期間に研究します。エホバのように謙虚な人になる。主題の聖句。皆さんは子供として神に愛されているのですから、神に習ってください。エフェソス5章1節。48番の歌。毎日エホバと共に歩む。ポイント。謙虚なエホバにどう習えるか、4つの点を考えます。
1節の質問。エホバが謙虚なのはすごいことです。どうしてですか？
世の中で権力を持っている人たちは、大抵は謙虚ではありません。でも、誰よりも高い地位にいるエホバはとても謙虚な方です。エホバには誇り高ぶったところなど、微塵もありません。いつも謙虚です。この記事では、エホバの良いところを4つ考えます。そこからエホバの謙虚さについて何がわかるでしょうか？イエスはエホバの謙虚さにどのように習いましたか？こういうことを学ぶと、エホバに引きつけられ、エホバのようにもっと謙虚な人になりたいと思えるはずです。エホバは話しやすい。
2節の質問。詩篇62編8節から、エホバについてどんなことがわかりますか？
プライドの高い人とは話しづらいと思うものです。そういう人は周りを見下すような態度を取りがちだからです。エホバは全く違います。とても謙虚で、私たちの話を何でも聞こうとしてくれます。それで私たちもエホバに何でも打ち明けたいと思います。詩篇62編8節にはこう書かれています。
民よ、いつでも神に頼れ。あなたの気持ちをすべて神に伝えよ。神は私たちの避難所。
優しい父親が子供の話をよく聞くのと同じように、エホバも私たちの祈りを聞きたいと思っています。エホバは聖書に祈りの言葉をたくさん記録させました。エホバが本当に話しやすい方だということがわかります。でも、何かの理由で自分はエホバに祈れないと思う場合はどうでしょうか？
二節に関する表紙の写真。おもちゃの飛行機で遊んでいる時に花瓶を壊してしまった息子が父親に話している。父親は話をじっくり聞いている。キャプション。遊んでいる時に花瓶を壊してしまった息子が父親に話している。父親はエホバに習って話をじっくり聞いている。三節の質問。エホバが私たちにいつも祈ってほしいと願っていることは、どんなことからわかりますか？
自分はエホバに愛してなんかもらえないと思うような時もエホバに祈れます。どうしてですか？イエスは家を出て行った息子の例え話の中でエホバを心の広い父親に例えました。息子は家に戻ることにした時、自分はとても家族に迎え入れてもらえないだろうと感じていました。父親はどうしたでしょうか？遠くから息子が家に戻ってくる様子を見て、すぐに走って行って抱きしめ、優しく口づけしました。ルカ15章17から20節。エホバはこの父親のようです。罪悪感や心配事で心が折れそうになっている人が祈るとき、エホバはその人を放ってはおけません。見下したりせず、その祈りにじっと耳を傾けます。エホバはそういう苦しい思いをしている人を心からかわいそうに思い、愛を伝え力づけるために、いわば走っていきます。では、どのように助けに駆けつけてくれるのでしょうか。長老やエホバの証人の家族、兄弟姉妹を通してです。エホバはいつも私たちのそばにいたいと思っているので、そうやって支えてくれます。
4節の質問。イエスが話しやすい人だったことは、どんなことからわかりますか？
イエスはエホバに習っている。イエスもエホバと同じように謙虚です。それでイエスは誰にとっても話しやすい人でした。みんなイエスに遠慮なく何でも尋ねることができました。イエスから意見を聞かれた弟子たちは、思っていることを自由に話せました。失敗してしまった時も、イエスに怒られるんじゃないかとビクビクしたりはしませんでした。イエスが優しくて思いやりがあり、すぐに怒ったりしないということを分かっていたからです。弟子たちは エホバによく似たイエスを通して、エホバがどんな方かをよく知ることができました。冷たくてプライドが高く厳しい宗教指導者たちとは違い、エホバは謙虚で話しやすい存在です。
5節の質問。謙虚さを忘れないでいると話しやすい人になれます。どうしてですか？
どのようにエホバに習えるか。謙虚さを忘れないようにすれば、みんなにとって話しやすい存在になれます。謙虚でないと、妬んだり、偉そうにしたり、厳しかったりしてしまい、周りの人を遠ざけます。でも謙虚だと、優しくて思いやりがあり、心が広い人になれるので、周りの人を引き寄せます。特に長老たちは、話しやすい人になることを目指すべきです。そのためにはまず仲間のそばにいないといけません。できる限り、集会にはオンラインではなく、直に出席するようにしましょう。長老が兄弟姉妹と家から家の伝道を一緒にするのも大切です。長老のことをよく知って親しみを感じていれば、何か困ったことがあった時相談しやすくなるはずです。エホバは柔軟で分別がある。
6から7節の質問。エホバが柔軟に考えを変え、願いを聞き入れたどんな例がありますか？
プライドが高い人は大抵自分の考えにこだわり押し通そうとします。でもエホバはあらゆる面で誰よりも優れているのに謙虚なので自分の意見に固執せず柔軟な考え方をします。例えば、モーセの姉ミリアムにどう接したかを考えてみましょう。ミリアムはアロンと一緒にモーセを悪く言いました。モーセはエホバがリーダーに選んだ人だったので、ミリアムはエホバを悪く言っていたも同然でした。エホバは激怒し、ミリアムは罰として重い皮膚病にかかりました。モーセはアロンに頼まれて、ミリアムを癒してくださいとエホバにお願いします。エホバはどうしたでしょうか？自分が下した裁きは覆さないという態度は取りませんでした。モーセの願いを謙虚に聞き入れ、ミリアムを癒しました。ヒゼキヤ王に起きたことからもエホバの謙虚さについて学べます。エホバは預言者を通してヒゼキヤがもうすぐ死ぬことになると伝えました。それを聞いたヒゼキヤは涙ながらに助けてほしいとエホバにお願いします。それでエホバは寿命を15年延ばしてあげることにしました。エホバはヒゼキヤをかわいそうに思い、柔軟に考えを変え、願いを聞き入れました。
8節の質問。イエスは柔軟な方です。どうしてそれがわかりますか？
イエスはエホバに習っている。イエスは地球にいたとき、柔軟な考え方をし、人のためになることをしました。例えば、頭が固い宗教指導者たちからの反対があっても、安息日に人を癒し、助けました。マルコ3章1から6節にはこう書かれています。
イエスは再び街道に入った。そこに片手が麻痺した男性がいた。人々はイエスが安息日にその男性を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えようとしてだった。イエスは片手が麻痺した男性に言った。
立って中央に来なさい。
そして人々に言った。
安息日にしてよいのは助けることですか？苦しめることですか？命を救うことですか？殺すことですか？
人々は黙っていた。イエスは憤りを覚えながら見回し、人々の心が無感覚なのを深く悲しんで男性に言った。
手を伸ばしなさい。
男性がそうすると手は治った。するとパリサイ派の人たちは出て行き、すぐにヘロデ島の人たちと協議を始めた。イエスを殺そうとして出会った。
クリスチャン改宗のリーダーであるイエスは今も柔軟な考え方をし、厳しすぎることはありません。改宗の誰かが重大な過ちを犯してもすぐに見限ったりせず、行いを改めるための十分な機会を与えます。
9節の質問。柔軟で分別がある人はどんなことをしますか？
どのようにエホバに習えるか。私たちもエホバのように柔軟で分別がある人になりたいと思います。例えば、 柔軟な考え方ができる親は子供を甘やかしたりはしませんが、無理なことを期待したりもしません。ヤコブがそうでした。創世記33章12から14節には、ヤコブが子供たちの限界に配慮したことが書かれています。また、バランスの取れた親は子供同士を比較したりはしません。長老たちも柔軟な考え方をすることが大切です。たとえ自分の意見とは違ったとしても、長老団の大多数が賛成して決めたことなら、聖書の教えに反しない限り喜んでサポートします。私たちはみんな、自分とは違う意見や考えの人のことを理解しようと努めます。分別があることがすべての人に知られるようにしていきましょう。フィリピ4章5節。
9節に関する写真。父親が嬉しそうに子供たちと家から家に伝道している。1、息子が男の人にいつまでも幸せに暮らせますの冊子を見せているのを見て、父親が微笑んでいる。2、その後、娘が女の人に JW.org コンタクトカードを手渡しているのを見て、父親が微笑んでいる。キャプション。子供と伝道するときに、柔軟でバランスの取れた考え方をしましょう。
エホバは辛抱強い。
10節の質問。エホバが人間に辛抱強く接した、どんな例がありますか？
謙虚でない人は待たされるのを嫌います。我慢が効かず、すぐにイライラします。エホバはそれとは正反対です。並外れて辛抱強い方です。例えば、ノアの時代にエホバは悪い人たちを120年後に滅ぼすと言いました。その間、エホバはじっと待つことにしました。おかげでノアは子供を育てることができ、家族の助けを借りて箱舟を作ることができました。後の時代、アブラハムがソドムとゴモラについて何度も質問したとき、エホバに使わされた天使は辛抱強く話を聞きました。謙虚でない人だったら、そんなことを聞くなんて何様だと思っているんだというはずです。でもこの天使は話を遮ったりせず、アブラハムの気持ちを受け止めました。エホバに習っていたからです。
11節の質問。ペテロ第2、3章9節によると、エホバが辛抱強く待っているのはどうしてですか？
エホバは謙虚な方なので、今も行動するタイミングを辛抱強く待っています。悪い世界を終わらせる時をすでに決めていて、その時を待っています。どうしてでしょうか？一人も滅ぼされることなく、すべての人が悔い改めることを望んでいるからです。ペテロ第2、3章9節にはこう書かれています。
エホバは約束を果たすのが遅いと考える人もいますが、そうではありません。神は、一人も滅ぼされることなく、すべての人が悔い改めることを望んでいるので、皆さんのことを辛抱しているのです。
エホバがずっと待ってきたおかげで、これまで何百万人もの人がエホバとの友情を育てることができています。今後、もっともっと大勢の人がそうしていく可能性があります。でもエホバは永遠に待ち続けたりはしません。人を愛していますが、悪いことをずっとそのままにしておくことはせず、必ず終わらせます。
12節の質問。イエスはエホバの辛抱にどのように習っていますか？
イエスはエホバに習っている。イエスは何千年もの間、エホバの辛抱に習ってきました。サタンがエホバとエホバに仕える人たちを中傷するのをずっと見てきました。多くの人たちがひどく苦しむのも見てきました。それで、悪魔の行いを終わらせたいと強く願っているに違いありません。ヨハネ第1、3章8節。でもイエスはエホバが決めたタイミングをじっと待っています。どうしてでしょうか？物事を動かす一番いい時を知っているのはエホバだということを謙虚にわきまえているからです。
13節の質問。イエスは使徒たちにどのように辛抱強く接しましたか？どうしてですか？
イエスは使徒たちに辛抱強く接しました。例えば、誰が一番偉いのかで何度も揉めていても見放したりせず、根気強く教えました。イエスは使徒たちが必ず変われると信じていました。あなたも同じ間違いを何度も繰り返してしまうことがありますか？そんな時、自分を見守ってくれている王イエスが謙虚で辛抱強い方だということを思い出すと安心できます。
14節の質問、どうすれば辛抱強い人になれますか？
どのようにエホバに習えるか。エホバのように考え行動するには、キリストの考えをつかむことが欠かせません。コリント第一、2章16節。どうすればキリストの考え方を身につけられるでしょうか。近道はありません。福音書を読んで、イエスの考え方についてどんなことがわかるかじっくり探ることが大切です。そして、イエスのように謙虚な考え方ができるよう助けてくださいとエホバにお願いしましょう。そんな風にしてキリストの考え方が身についてくると、エホバのように辛抱強い人になることができ、自分自身にも仲間にももっとおおらかになれます。エホバは目立たない人を大切にしている。
15節の質問。エホバが目立たないごく普通の人を大切にしてきたどんな例がありますか？
サムエル第一、2章8節にはこう書かれています。立場が低い人を地面から起き上がらせます。貧しい人を灰の山から引き上げて、高官たちと共に座らせ、栄誉ある席を与えます。大地の土台はエホバのもので、神はその上に土地を据えます。宇宙の主権者エホバが、目立たないごく普通の人のことを気にかけているというのは、本当にすごいことです。エホバは昔からずっと、そういう人たちを大切にし、重んじてきました。いくつかの例を見てみましょう。中にはそれほど知られていない人もいます。でもエホバはそういう人たちのことを聖書に記録しました。例えば、族長時代に生きていたデボラというウバについてモーセに書かせました。デボラは125年ほどにわたってイサクとヤコブの家族に仕えました。デボラについて多くのことはわかっていませんが、エホバは彼女がどれほど深く愛されていたかを聖書に記録させました。何百年も後の時代、エホバは羊飼いの少年ダビデを選んでイスラエル国民の王にしました。イエスが生まれた時、エホバは天使たちを使わしてメシアになる人がベツレヘムで生まれたという知らせをまず羊飼いたちに伝えました。ヨセフとマリアが神殿にイエスを連れてきた時、エホバは高齢のシメオンとアンナにイエスを見るという特別な経験をさせました。確かにエホバは誰よりも高い地位にいますが、立場が低い人を大事にします。
16節の質問。イエスはエホバに倣って、目立たない普通の人をどのように大切にしましたか？
イエスはエホバに倣っている。イエスはエホバと同じように、目立たない人を大切にしました。教育のない普通の人に神の王国について教えました。使徒4章13節。病人を治す時も、その人が愛され、大切にされていると感じられるようにしました。亡くなる前の晩には、使徒たちの足を洗うという召使いがするような仕事を買って出ました。イエスは天に戻る前、弟子たちすべてにとても大切な栄誉ある仕事を任せました。多くの人に良い知らせを伝え、いつまでも生きられるように助けるという仕事です。
17節の質問。どんな風に人を敬い、大切にできますか？
どのようにエホバに習えるか。私たちは、相手の背景、人種、教育レベルなどに関わりなく良い知らせを伝えます。そうやってどんな人のことも大切にします。また、仲間の兄弟姉妹が自分より上だと考えて敬います。自分にどんな才能や奉仕の機会があるとしても、そういう謙虚な考え方を忘れません。エホバは私たちが自分の方から進んで人を敬おうとしている姿を見て喜んでくれます。ローマ12章10節。
17節に関する写真。二人の姉妹が刑務所で女性と聖書レッスンをしている。写真の説明。姉妹たちが謙虚なエホバに倣って、刑務所で服役中の女性たちに聖書を教えている。キャプション。どんな人にも良い知らせを伝えるなら、謙虚なエホバに倣える。18節の質問。エホバのように謙虚になりたいと思うのはどうしてですか？
私たちも優しいお父さんエホバのように謙虚な人になりたいと思います。そうすれば、話しやすく、柔軟で、もっと辛抱強い人になれます。人を敬い大切にできるようにもなります。 そんな風にエホバに習おうとする私たちをエホバはますます愛してくれます。謙虚さはどう役立ちますか？話しやすい人になるために、柔軟で分別がある人になるために、辛抱強い人になるために、159番の歌、エホバを称える、記事の終わり。